広報浦添平成27年10月号は、平成27年度中学生平和交流事業、沖縄戦から70年伝えていこう平和への思い、南米移住者指定研修生受け入れ事業、認知症カフェを開設しましたなど20ページです。今回の翻訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙は浦西公民館で浦添市立図書館と JICA 沖縄が様々な国の言語で読み聞かせを行った様子です。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。人口114,082人、括弧プラス135人、閉じ、男55,677人、括弧プラス100人、閉じ、女58,405人、括弧プラス35人、閉じ、世帯数47,468世帯、括弧プラス124、閉じ。2から3ページ。平成27年度中学生平和交流事業、沖縄戦から70年伝えていこう平和への思い。4ページ、南米移住者指定研修生受け入れ事業。5ページ、認知症カフェを開設しました。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら市長室、浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり。手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から15ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。16から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、私のマーガレット展。平成27年度中学生平和交流事業。沖縄戦から70年、伝えていこう平和への思い。本市では平和都市宣言、核兵器廃絶宣言の2本の柱を軸に、この精神を高め広げていくため、中学生平和交流事業を実施しています。県内外での平和学習を通して、未来を担う中学生が戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、伝えていくことを目的としています。今年は終戦70年、この事業も今回、で節目となる20回目を数え、今年も10人の団員たちが長崎市を訪れ、原爆資料館見学、原爆犠牲者慰霊式典への参列、青少年ピースフォーラム参加など原爆の実相を学び、戦争のない社会をどのように実現していくかを考えました。写真が1点あります。交流団の中学生たちが黙祷している写真です。第1回事前研修宜野湾浦添戦跡巡り報告、中西中学校2年、高橋信光、神谷優香。はじめのビデオ学習では戦時中の古湾の映像を見ました。多くの住民が戦争に参加させられ犠牲となったことや、日本兵からむごい差別を受けたことなどを知り、戦争は人として理性を失わせる怖いものだと強く感じました。浦添宜野湾戦跡巡りでは、嘉数高台公園内にある統治家などを見学し、平和ガイドの方から第一防衛陣地でのアメリカ軍との攻防戦の状況について説明を受けました。浦添市の前田高地は、現在は自然豊かでとても穏やかな場所ですが、戦時中は激戦区となってしまい、多くの人命が失われた場所でした。私は戦争は悲しさや憎しみしか生まれないものだと感じました。戦跡巡りの写真が1点あります。写真説明、ガイドさんから説明を受けました。第2回事前研修南部戦跡巡り報告、港川中学校2年、赤峰俊也、急な 安住。南部戦績巡りでは、首里司令部号、名ゲーラ号、平和記念資料館や平和の礎などを見学しました。号では薬剤不足により、麻酔なしの手足の切断が行われていたと聞いて、とても衝撃を受けました。また、姫入り記念資料館では、実際に学徒隊だった方の声を聞くことができました。周りは地の海だった。手榴弾で自ら命を絶つ人もいた、などの言葉に、戦争は肉体的にも精神的にも人を追い詰めるものであったと痛感しました。平和の礎では国名の多さに圧倒され、同時に悲しみで胸が苦しくなりました。どれだけ沖縄戦が残虐なものだったのか思い知らされました。とどろきの号では戦時中の号の中での辛い生活を想像しながら真っ暗闇を体感しました。僕は多くの住民を苦しめ、いろいろなものを奪ってしまう戦争は二度と起こしてはならないと強く思いました。写真が一点あります。写真説明。平和の礎を見学しました。長崎戦跡巡り、青少年ピースフォーラム、報告上森中学校2年、全苗流星、兄や夏。長崎戦跡巡りでは、三号神社の片足鳥居や、被爆クスノキなど、原爆によって多くのものが奪われた爪痕を見学し、改めて戦争の恐怖を感じました。長井隆史記念館では、病床にありながらも、生涯にわたり奉仕し続けた長井隆史博士の隣人愛と平和への思いに感動しました。青少年ピースフォーラムでは、全国の生徒と交流しながら、原爆の実相を学びました。被爆者体験講話では、被爆時の人々の様子や、世界から核兵器をなくすためにはどうしたらいいかなどをお話ししてくださいました。私は、戦争は財産や命を奪うだけではなく、生き残った人の心に大きな傷を与えてしまうという言葉が特に印象的で、人々を苦しめる核兵器はこの世に絶対あるべきではないと心から思いました。フィールドワークでは、平和な世界を作るためにというテーマのもと、私たちが平和と感じた時や、恒久平和が続くためにはどうしたらよいかをグループで意見交換し発表しました。写真が一点。写真説明、グループでの意見交換の様子。恵みの丘長崎原爆ホーム訪問。報告、浦添中学校2年、平大宝、田和田萌え。被爆者講話では、川上静子さんからお話を聞きました。原爆は本当に一瞬の出来事、あっという間に全てなくなってしまった。外を歩くと死体がゴロゴロ、人は水を求めて死んでいった、と語りました。また白血病や癌を発症しないかという不安や、もう原爆のことを忘れたいのに忘れることができない辛さは70年経った今でも変わらないと涙ながらに語ってくれました。ホームでは語り部の方が高齢で年々減少しお話を聞くことが難しくなっていることとのことでした。私たちは今回話を聞くことができて貴重な時間を過ごすことができ、このお話を周囲に伝えていかなければならないと感じました。これからはホームに掲げられている、知る、伝える、つなげるの3つのキーワードを胸に刻み、学んだことを伝えていきたいです。被爆体験を語る川上静子さんの写真があります。平和集会、平和記念式典、報告、浦西中学校2年、宮里かなた、宮里みやび、記念式典では被爆70年ということもあり、多くの参列者がいました。式典で印象深かったのは被爆者合唱です。合唱団は皆70歳以上で、中には95歳の方もいましたが、高齢とは思えないほどの美しい歌声から平和の思いが強く伝わってきました。 2回行った平和集会では、平和の願いを込めて自分たちで作成した平和のメッセージを朗読し、千羽鶴の検定を行いました。私たち一人一人が平和の尊さを深く考え、次の世代へと永遠に伝えていかなければならないと思いました。平和な時代に生まれ、今がどんなに幸せかを感じなければならないと思います。一人一人の命を大切に、一日一日を大切にし、お互いの気持ちを理解し合い、思いやりの心を持ちたいと思います。もう二度と戦争が起こらないよう、世界の平和を願い、私たちにできることから始めていきたいと思います。平和へのメッセージを朗読している交流団中学生の写真があります。アフガニスタン研修員から学ぶ世界の状況。事後研修では日本だけではなく世界の状況を知るため、 JICA 沖縄国際センターのプログラムで来日しているアフガニスタン研修員にアフガニスタンの状況について講話していただきました。紛争前、紛争時、そして紛争後の復興の様子を写真を見ながら学びました。紛争で学校の校舎が破壊されたため、屋外で授業を受ける子どもたちや、治安が悪化したため難民となって国外に逃れる住民がいたことを知り、改めて平和の大切さを感じました。研修員のシェリフさん、ジャウイッドさん、の写真があります。宮崎県日向市との交流。戦時中浦添国民学校、現在の浦添小学校の疎開先だった宮崎県日向市から中学生平和交流団が来沖し、8月19日に交流会を開催しました。交流会では疎開体験者講話を聞いた後、疎開体験者を交えたグループワークを行いました。グループワークでは、中学生が当時の状況について質問し、疎開時に困ったことや、日向市での生活の様子を聞き取りました。体験者から直接お話を聞くことにより、より深く疎開について学ぶことができました。写真が2点あります。写真説明。疎開体験者講話を行った、遠山善光さんの写真です。グループワークの様子。平成27年度南米移住者指定研修生受け入れ事業、ブラジルからの研修生を紹介します。研修生2人のにこやかな写真が1点あります。この事業では、ペルー、ブラジル、アルゼンチンの南米3カ国に移住した浦添市出身者をルーツに持つ指定の中から優秀な人材を選抜し、県内で日本語や沖縄の文化研修などを実施しています。この南米3カ国には浦添市出身者で構成された浦添市人会があり、この市人会から推薦を受けた者が沖縄での研修に応募することができます。今年度は7月15日水曜日から12月11日金曜日までの日程で、ブラジルから山田ジェシカ明美さんと遠目フェリッペ博之さんを研修生として受け入れています。二人は平日の午前中は日本語学校に通い、午後は三線、琉球舞踊、書道など沖縄や日本の文化を学んでいます。滞在期間中は研修のほか、小学校訪問やイベントでの市民との交流も予定されています。研修生には研修や地域との交流を通して沖縄に対する理解を深め、今後浦添市と移住先国との架け橋として活躍することが期待されています。二人を街で見かけることがあったら、ぜひ声をかけてください。山田ジェシカ明美、ヤフソ出身、三世、顔写真があります。趣味、絵を描くこと。好きなもの、ゴーヤー。私の祖父はヤフソで生まれました。そして40歳の時にブラジルに移住しました。私はブラジルで生まれましたが、子供の頃、日系人の運動会などのイベントに参加しました。 今は美術大学の2年生で、今回の研修で日本の文化と沖縄の文化を学ぶことができるので、とても嬉しいです。ブラジルに戻るときに沖縄の文化を伝えられるよう、毎日研修を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。三線を稽古している写真です。写真説明。三線を教わり、沖縄民謡を覚えています。透明フェリッペ・ヒロユキ、牧港出身3世、顔写真があります。趣味、バレーボール、好きなもの、お祭り。はじめまして、私はブラジルのサンパウロ出身です。今は大学でビジネスを専攻しています。私の祖母は沖縄民謡とことが上手で、私が小さい頃、よく沖縄について話してくれました。今回研修生として沖縄に来て、日本語と沖縄の文化をたくさん学ぶことができるので、とても嬉しいです。沖縄に来る機会を与えてくれて、本当にありがとうございます。毎日一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。写真が1点。写真説明。書道ではまず、漢字の1から勉強しています。ティーダカフェ、認知症カフェを開設しました。問い合わせ、地域支援課、内線3542。市では浦添市に住んでいる認知症の方や介護をしているご家族、地域の方々、専門職等が集える場として、今年7月からティーダカフェ、認知症カフェを開設しています。認知症とはいろいろな原因で、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりするために様々な障害が起こり、生活する上で支障が出ている状態のことを言います。現在日本では高齢者の4人に1人が認知症、またはその予備軍と言われていて、認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気となっています。認知症カフェは認知症の方やそのご家族が地域の方々や専門職と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場となります。またカフェというくつろぎの場をきっかけに認知症という病気を理解し、地域とのつながりを密にし、交流を深めていくことも目的としています。認知症高齢者に優しい地域は、誰にでも優しい地域となり、地域のつながりこそが認知症を理解する基盤となります。認知症を理解することで、その方を支える側として考えるのではなく、寄り添いながら共に生きていくことができるよう、地域の集まった方々と話し合い、つながる場にしたいと考えていますので、ぜひ足を運んでみてください。ティーダカフェ、認知症カフェの開催について、ティーダカフェは毎月第3日曜日の13時から17時までとなっています。以下の表1にて、開催日をご確認ください。表1説明。平成27年10月18日日曜日、13時オープン。介護予防について、フットケア講座、個別相談、17時クローズ。平成27年11月15日日曜日、13時オープン。介護家族の体験講話、および交流、個別相談、17時クローズ。平成27年12月20日日曜日、13時オープン、忘年会、子ども地域と交流、個別相談、17時クローズ。平成28年1月17日日曜日、13時オープン、新年会、認知症医療についての講話、個別相談、17時クローズ。平成28年2月21日日曜日、13時オープン、アロママッサージ講座、個別相談、17時クローズ。平成28年3月20日日曜日、13時オープン、意見交換会、ご本人ご家族行政専門職、個別相談、17時クローズ。以上、表1説明でした。 ティーダカフェでは認知症に関する専門知識を持った専門職も配置しています。認知症や介護に関する相談も受け付けていますので、気軽にご相談ください。また、認知症や介護について知りたい、地域でボランティア活動をしてみたいと考えている方など、どなたでもご参加いただけます。場所、デイサービスセンター園、浦添市宮城3丁目9番18号、栄アパート102。連絡先、NPO 法人、ライフサポート手だこ、電話 875-2557。園の場所が地図で示されていますが、内容は省略いたします。浦添市の取り組み、認知症サポーター養成講座の開催。市では市民一人一人が認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族に偏見を持たずに温かく見守る応援者、サポーターとなれるよう、認知症サポーター養成講座を行っています。講座は地域住民や企業などを対象に無料で実施しています。地域支援課、または各地域包括支援センターで申し込みを受け付けていますので、受講を希望する方はご連絡ください。また、認知症サポーター養成講座や地域包括支援センターに関する詳細は、市のホームページや広報浦添8月号4ページにも掲載しています。認知症に関する相談、地域包括支援センターでは認知症に関する相談などを受け付けています。また、今年度から各地域包括支援センターに認知症の人やそのご家族が安心して暮らせる地域づくりを行えるよう、専門員、認知症、地域支援推進員を配置しています。相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。
6ページ、話題がいっぱい仲良くい。8月14日金曜日、第43回九州中学校相撲競技大会優勝、市長表敬訪問。8月14日第43回九州中学校相撲競技大会で団体の部で優勝を果たした浦添中学校相撲部の皆さんが市長表敬を行いました。浦添中学校相撲部は見事団体戦で優勝を果たし、個人戦では東間嗣人さんが初優勝、城間隆成さんと中里隆二さんがベスト8に輝くなど素晴らしい成績を収めました。大会に参加した生徒たちは、日頃の練習やいろいろな活動を通してチームがまとまり、今回の結果につながった、嬉しく思います、と大会結果報告と喜びを語っていました。8月30日日曜、第9回浦添市片早平しまくてば大会。8月30日第9回浦添市片早平しまくてば大会が中央公民館3階ホールで開催されました。大会に参加した皆さんは、浦添市文化芸術振興事業として2ヶ月にわたり実施された内縄口ワークショップを受講された皆さんと、市内のサークル等でしまくてばを学ぶ皆さんで、それぞれ学んだ言葉やイントネーションを生かして歌や劇、意見発表などを内縄口で披露しました。大会の中では、9月19日土曜開催の県しまくてば片やびら大会へ出場する宮里監督さんの中西職業節も披露され、その身振り手振りを交えた話しぶりに、満員の会場は大いに盛り上がりました。9月1日火曜、平成27年度、浦添市中学生海外短期留学生派遣事業報告会。5人の中学生が24日間の短期留学アメリカ・ワシントン州から帰国し、留学期間中の体験を生徒それぞれが英語を交えて 9月1日市長室で市長、教育長に報告しました。沖縄とは違う環境に驚きもあったが、沖縄では体験できないことが体験できました。日頃からの英語の勉強の成果を生かすことができ、留学のチャンスを与えてくれた浦添氏と沖縄の家族に感謝をしています、と留学生は報告していました。8月15日土曜、16日日曜、浦添商業高校による琉球八景企画展を開催。8月15、16日、浦添市美術館で浦添商業高校の生徒による琉球八景企画展が開催されました。これは市と同校とのコラボ企画である浦添コンシェルジェの取り組みの一環であり、企画の中で学習した葛飾北斎や琉球の歴史について、江戸のぼり琉球施設和歌集の衣装を着用し、葛飾北斎が描いた琉球八景の面白さを高校生の視点から解説しました。企画展には外国の方も訪れていて、生徒たちの説明を熱心に聞いていました。生徒たちは、実際に衣装をつけて展示の説明ができたことは貴重な体験となりましたと語ってくれました。8月14日金曜、教員のためのアルファベット大文字 LGBT 基礎講座。8月14日浦添市立教育研究所で教員のためのLGBT 基礎講座が行われ、自身もゲイであることを公表している砂川秀樹氏を講師に迎え、LGBT、レスビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーについて学びました。砂川氏は自身の経験談を交えて、性的マイノリティの存在を認めた上で、教育が行われることの必要性を訴えていました。参加者は、社会で LGBT に対する理解が進んでいないことから起こる様々な問題に触れ、日頃からの言葉のかけ方の大切さなどを感じた様子でした。8月14日金曜、浦添の観光土産推奨品認定。8月14日、浦添市では、市産品の知名度向上を図り、浦添市の観光振興にも寄与することを目的として、現在商品化されている浦添の観光土産品に、浦添の観光土産推奨品認定制度を創設、認定しました。認定を受けた商品は今後、浦添の観光土産推奨品認定シールの使用、県内外物産展への優先陳列、浦添市のふるさと納税への返礼品として活用されます。どれも浦添市を PR する商品となることでしょう。詳しくは16ページから17ページへ。9月6日日曜、世界のお話し会、図書丸スペシャル。浦添市図書館、アルファベット大文字 JICA、JICA、沖縄30周年共同企画。9月6日、浦西公民館で地域の振興や国際性豊かな文化都市の実現に寄与する目的で、JICA、沖縄国際センターの研修員による絵本の読み聞かせが行われました。絵本の読み聞かせでは、日本語の他にベトナム語やフィージー語など、6カ国の言語を聞くことができました。読み聞かせの他にも、こんにちは、ありがとう、という挨拶も教えてもらいました。参加した子どもたちは、初めて聞く言語にとても興味津々な様子でした。8ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司、利他の心で。私には3人の子どもがいます。高校生2人に中学生が1人、注文を言い出せばキリがありませんが、幸いみんな元気に成長しているので、これだけでも実にありがたいことです。子供の病気ほど親として苦しいものはありませんが、 できることならば変わってやりたいと思うのが親心というものです。娘に沖縄の青い空と海を見せてあげたいと願う両親が浦添にいます。その娘さんの名は、尾長ノアちゃん。まだ1歳の女の子です。彼女は心臓の重い病気、拡張型心筋症を患い、現在大阪の国立循環器研究所センターにて治療のため入院中です。お母さんの実家、熊本県で誕生して以来、まだ沖縄に帰ってきたことはありません。この拡張型心筋症という病気は、十分な量の血液を送り出すことができない難病で、今は補助人工心臓がノアちゃんの命をつないでいます。残念ながら、現在の医療技術では、この病気を治すことができず、心臓を移植すること以外、彼女が元気になる方法はなく、一日でも早く心臓移植を受ける必要があるのです。ところが、海外での心臓移植手術は、健康保険などの公的な援助がなく、高額な治療費に加えて、チャーター機を使った渡航費や、現地での滞在費を合わせると、個人では到底賄えないほどの膨大な費用が必要になります。そこで、ノアちゃんのご両親と、信仰のある皆さんで、ノアちゃんを救う会を結成し、募金活動を始めています。浦添市としてもできる限りのお手伝いをしたいと考えています。そこで、このコーナーをお読みの皆様へ、私たちの小さな善意で彼女の命を救いませんか？飲み代やタバコを少し我慢してコーヒー一杯分でも構いません。私たちの心を広く集めて、ノアちゃんとその家族の笑顔に変えてみませんか？ノアちゃんが元気に沖縄へ、浦添へ帰ってくる、その日を心待ちにしながら、ノアちゃんを救う会、ホームページ、http://noaonaga.com/ノアちゃんに心臓移植を問い合わせ、秘書課電話 876-1234 内線 2563。 文化課通信浦市アリンクリン第7回歴史を感じられる空間づくり。文化課は主な仕事として遺跡の発掘調査や史跡の復元整備を行っていますが、特には町づくりに直接関わることもあります。今回は京塚の歩道に施した石畳の舗装についてお話ししたいと思います。浦添市内には中上法政街道と呼ばれる歴史の道が通っています。中上法政街道は首里城を起点として浦添を通り、宜野湾、茶炭を経て、読谷へと至る道で、琉球王国時代の幹線道でした。かつて首里から浦添までの道のりは石畳道でしたが、現在ではほとんどがアスファルト敷きになっています。そこで文化課では、京塚の歩道に石畳の舗装を行いました。工事にあたっては、本物の石畳道に似せるため、一つ一つの石の形について職人さんとイメージのすり合わせを行い、時には作り直していただくこともありました。このような整備は先人から受け継いだ歴史遺産を再生させる史跡の復元整備とまではいきませんが、生活をしながら自然と歴史が感じられる場を作り出そうとしたものです。11月3日文化の日には、少年王の道をたどると銘打ったウォーキングイベントの開催を予定していて、今回紹介した京塚の石畳舗装道もコースに含まれています。暮らしの中に息づく歴史の断片を感じられるイベントに参加してみませんか？問い合わせ、文化課内線6214-6217。 9ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。英文和訳ジェレミー・エクスタイン。外国の飲食店。皆さんは外国に行ったことがありますか？皆さんが行った先の国の言葉が話せたとして、その国の飲食店に入店し、店員さんにその言葉で声をかけたとき、店員さんはどのように反応しましたか？今回は私がドイツ人の友達と一緒に東京の飲食店に行ったときに感じたことを書きたいと思います。ある日、友達のマーティンさんと一緒に東京に行きました。東京駅に着いたのはお昼の1時過ぎ、私たちは疲れていてお腹が空いていました。マーティン、残念ながら日本ではランチタイムの時間が過ぎると多くの店がディナーの準備のため一旦店を閉めてしまうんだよ、と私が伝えると、行ってみないとわからないから行ってみよう、とマーティンが言いました。しかし私が言った通りにほとんどの店が準備中となって閉まっていました。それでも古くて高いビルの8階に営業中のタイ料理レストランを見つけ、やっとご飯が食べられることを嬉しく思いながら、エレベーターに乗り込みました。エレベーターのドアが開くと、そこはもう店の中でした。すいません、と私が大きい声で呼びかけると、店の奥から店員さんが出てきて、外国人の私たちをびっくりした様子で見ていました。私が、今やっていますか？と、聞いたところ、ノー、と、今、ノー、フード、ダメ、と、店員さんの方が言いました。私は日本語で質問をしたのに、店員さんが日本語と英語を組み合わせて片言の言葉で返事をすることに驚きましたが、店員さんの言いたいことが分かったので、ありがとうございます、すいません、と言って店を出ました。その後、すぐに、近くに営業中のレストランを見つけ食事をすることができましたが、先ほどの店員さんの片言の返事が私には不思議で頭から離れませんでした。多分外国人英語という強いイメージと外国人に接する機会があまりないので、とっさの反応で片言の言葉が出たのだろうと思います。私は国際交流員として任用されていますので、外国人や外国語に触れる機会、いろいろな交流を通して、浦添市民の国際交流の架け橋になれればと思います。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急法講習会のお知らせ。助けたい思いを技に救急法。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去、普通1。日時、10月17日土曜、13時より16時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。対象、市内在住、在勤の方優先。受付期間、10月16日金曜まで。時間は8時30分より17時、土日祝日を除く。申し込み、消防本部総務課。保健相談センター、電話 875-2100。マタニティスクール、内容、妊娠中の食事の選び方、食事と妊婦健診結果の関連、グループワークや妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等を行います。日時、11月29日日曜、9時より12時。対象、妊婦さんとそのパートナーの方、市内在住。申し込み、10月29日木曜より11月26日木曜。ベビースクール、離乳食教室。内容、 離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、11月6日金曜、13時30分より16時、受付13時より13時30分。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。申し込み、10月6日火曜より11月4日水曜。乳幼児健康審査のお知らせ、日時、10月4日25日日曜。3ヶ月から4ヶ月検診、13時から15時。9ヶ月、10ヶ月検診、9時から11時。2歳児歯科検診事業。お子さんの虫歯を予防し、健康な歯を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布など。場所、市と契約している歯科医療機関で実施。通知書にリストを同封。対象、2歳から3歳未満。3歳のお誕生日前日までの子。費用、自己負担額無料、公費負担。対象となる方には通知をしていますので、詳細は通知書の内容をご確認ください。予防接種ステーションのお知らせ。市では日曜日の午前中に予防接種を受けることができます。予防接種ステーションを設置している病院があります。10月から12月は浦添総合病院です。利用する際には必ず前日までに電話予約を行ってください。浦添総合病院、電話 878-0231。ワクワクハロウィン親子クッキング参加者募集。親子で白身魚のクリーム煮、かぼちゃサラダ、パンナコッタを作ります。日時、10月14日水曜、10時から13時。対象、市内在住小学生低学年と保護者。定員9組18人、定員に達し次第締め切り。費用、無料。申し込み、10月5日月曜より13日火曜。心の講演会のお知らせ。内容、知っていますか？心の病気。日時、10月21日水曜、14時から16時。対象、市内在住者精神保健関係機関職員、民生委員等。費用、無料。講師、太田育也氏、太田クリニック院長、精神科医。子育て期の健康講話、内容、家族で考える生活習慣病予防について、場所、市内の子育て支援センター、集いの広場7カ所。日時は各施設により異なるため、市ホームページの健康づくり課でご確認ください。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成27年度第2期常設展、五感で楽しむ漆、会期平成28年1月11日月曜まで。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。救出教室、期間、11月21日、12月5日、12日、19日、26日、全5回。講師、大見者恒雄、漆芸家。定員10人、費用5000円。申し込み、10月20日火曜から11月6日金曜、電話で受付。漆の日、親子で、沈金教室。日時、11月7日土曜、10時から12時。講師、赤峰孝子、漆芸家。定員、親子、6組12人。 費用1500円。申し込み10月16日金曜から30日金曜。電話で受付。浦添市立図書館。電話 876-4946。休館日毎週月曜日30日。英語のお話し会日時10月6日火曜16時から16時30分場所語りの部屋その他浦添市国際交流員ジェレミー・エクスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせお話の部屋内容ハロウィーン日時10月10日土曜15時30分より16時場所、語りの部屋、対象、4歳以上。その他、お話の木の会による語り聞かせ。懐かしの映画館。キティズン・ケーン、市民ケーン。日時、10月17日土曜、10時より12時。場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会。A Mighty Heart 愛と絆。日時、10月17日土曜、14時より17時。場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会。内容、食べちゃうぞ。日時、10月18日日曜15時30分より16時場所語りの部屋アメリカ留学説明会日時10月21日水曜15時30分より16時30分場所語りの部屋対象アメリカ留学に関心のある方その他在沖縄米国総領事館職員による説明。ミニ英会話。ファンファンイングリッシュ。日時11月14日土曜15時30分より16時30分。場所2階視聴覚室。対象小学生より中学生。定員15人先着順。申し込み10月6日火曜から電話、メール、図書館カウンターで受付。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530。パワーポイントを使って発表しよう。内容、ワード、エクセルを使いこなしている方のためのステップアップ講座。日時、11月4、11、18、25日、水曜、全4回、19時より21時。対象、市内在住、在勤の方。定員、15人。費用、無料。パソコンで年賀状作り、内容、パソコンを使って年賀状を作ろう。日時、11月、6、13、20、27、7日金曜全4回13時より15時対象市内在住在勤の方定員15人費用500円中国文化に親しもう内容中国の文化歌詞音楽を通して沖縄文化のルーツに触れ中国文化に親しむ日時11月4、11、18日、水曜全3回、19時より21時。対象、市内在住、在勤の方、定員20人、費用500円。講座はすべて10月13日火曜より23日金曜。電話窓口、ファックスで受け付けます。手話通訳あり。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックスとも、861-3196、休館日、毎週月曜日、13日。 裂き織りでショール作り。日時、10月21日水曜、22日木曜、12時より16時。全2回。費用1000円。材料費、保険代含む。定員8人。帯を使ってバッグ作り。日時、10月23日金曜、12時より16時。費用660円。付属品代、保険代含む。定員7人。持ち物、帯、ミシン、裁縫セット。再演講座、日時、10月27日火曜、10時より12時。費用60円、保険料。定員10人。持ち物、軍手、スコップ。帯を使って作り帯。日時、10月31日土曜、12時より16時。費用60円。保険料。定員10人。持ち物。帯、ミシン、裁縫セット、薄手の布、紐の材料。各講座の申し込みは10月7日水曜9時からです。冬物医療は11月から受付を開始します。11月15日にワクワクリサイクル祭りを開催します。詳細は広報浦添11月号折り込みチラシでお知らせします。健康シリーズ、高齢者インフルエンザ予防接種について。インフルエンザは普通の風邪に比べて症状が強いことが特徴です。その症状としては、強い寒気とともに38度以上の高熱にて発病し、頭痛や関節の痛みなど全身症状が現れます。乳幼児や高齢者、基礎疾患をお持ちの方は、しばしば重症化し、肺炎などの合併症を引き起こす場合があります。インフルエンザ予防に一番大切な対策として、手洗い、うがい、マスク着用が推奨されています。また、ワクチン接種が発病予防と重症化防止に効果があるとされています。市では10月から高齢者に対し、インフルエンザ予防接種の公費助成を開始しています。対象者は原則として65歳以上の方ですが、今年度は平成28年3月31日までに65歳になる方についても誕生日前に公費負担で接種が可能です。インフルエンザは例年12月下旬から流行が始まり、予防接種による抗体ができるまで2週間程度かかります。接種希望者は流行前11月中の接種をお勧めします。実施期間、平成27年10月1日より平成28年2月29日。実施場所、市内指定医療機関、市外や県外、施設での接種を希望する方は事前に市保健相談センターまでお問い合わせください。費用、個人負担、1000円。生活保護受給者等の方は、受給証明書を持参した場合、自己負担が免除されます。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。児童センター、開館日、月曜日から土曜日、開館時間10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、876-1502。西原児童センター、878-1766。京塚児童センター、876-4100。宮城ヶ原児童センター、876-1895。町なと児童センター、873-1898。浦白子児童センター、878-6815。森の子児童センター、874-7610。浦添ぐすく児童センター、874-0417。宮城っ子児童センター、 870-0-2227、前田ゆぶしが丘児童センター、 871-1558、 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか直接問い合わせください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
お知らせ。平成27年国勢調査調査票の提出はお済みですか？問い合わせ、国勢調査浦添市実施本部内線5992-5996。国勢調査は統計法という法律に基づき、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。9月からすべての世帯へ調査員が伺い、調査票を配布していますが、提出は郵送、郵送料は無料、または調査員へ直接手渡しのいずれかの方法を選ぶことができます。市民の皆様には調査へのご理解をお願いするとともに、提出がまだの方はお早めに提出をお願いします。注意事項。提出方法により封筒が違うのでご注意ください。インターネット回答がお済みの方は調査票での提出は必要ありません。国勢調査員予算の関係について、国勢調査員について、市町村長の推薦に基づいて総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。調査員は調査中調査員証を携帯しており、調査の際に提示します。予算との関係、国は各市町村が実施する小学生や中学生に対する教育関連に必要なお金、高齢者に対する福祉サービスに必要なお金などをすべてこの国勢調査によって集められた人口データをもとに計算します。その計算によって国が地方に交付するお金を地方交付税と言います。市は一人でも多くの人口を正しく集計し、市民サービスに必要なお金を確保したいと考えていますので、調査へのご協力お願いします。平成27年10月、あなたにもマイナンバー個人番号が通知されます。問い合わせ、市民課内線3065-3066。平成27年10月以降、マイナンバー個人番号が記載された通知カードを市民一人一人に会員書き留めにて送付します。通知カードは平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策分野での手続きで利用しますので、大切に保管してください。マイナンバー個人番号とは、住民票のある方一人一人に12桁の番号を作成し、通知カードでお知らせします。平成27年10月5日以降、市が発行する住民票の写しでも確認することができます。窓口申請のみ。通知カードとは、券面にはマイナンバー個人番号のほか、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、有効期限はありません。費用、交付手数料は無料、ただし汚損、毀損、紛失等による再交付の場合は1枚あたり手数料500円がかかります。個人番号の交付、平成28年1月以降、希望する方に個人番号カード、顔写真付きの IC カードを交付します。個人番号カードの券面には氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー、個人番号が記載されています。費用、交付手数料は無料、ただし汚損、毀損、紛失等による再交付の場合は1枚あたり手数料1000円、電子証明書を搭載しない場合は800円がかかります。申請方法、
通知カードと同付されている個人番号カード交付申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入、押印の上、返信用封筒を利用し、郵送にて申し込みください。平成28年1月以降、個人番号カードの交付準備が整うと、個人番号カード交付通知書、はがきを送付しますので、本人確認書類及び通知カード等を合わせてお持ちになり、市民課窓口へお越しください。本人確認の上、暗証番号を設定していただき、個人番号カードを交付します。個人番号カードの利用方法。個人番号を証明する書類として利用できます。本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。電子証明書があらかじめ搭載され、各種行政手続きのオンライン申請、e-tax 等ができます。その他の問い合わせ、番号制度全般について、マイナンバーコールセンター、0570-20-0178、全国共通。番号制度における市の取り組み状況について、行政改革推進室、内線2420。子ども医療費助成制度の助成対象年齢を拡大します。問い合わせ、児童家庭課内線3614。浦添市子ども医療費助成制度では、平成27年10月1日受診分から通院の医療費助成対象の年齢を小学校入学前まで拡大します。平成21年4月2日生まれから平成23年10月1日生まれの子どもが対象です。9月末日までに受診資格者証、オレンジ色が届いていない方はご連絡ください。通院の対象年齢と自己負担額が変わりました。自己負担額について、3歳児以上の子どもは保健医療機関ごと通院の医療費のみに1人につき1ヶ月1000円の自己負担がかかります。同じ月、同じ医療機関の受診分を市役所窓口で2回以上分けて申請した場合は申請ごとに自己負担がかかりますのでご注意ください。児童召喚制度について、浦添市子ども医療費助成制度は平成27年4月1日以降から市内、市外にかかわらず沖縄県児童召喚制度市役所窓口に足を運ばなくても自動的に保護者の口座へ助成金が振り込まれる制度をご利用いただけます。児童召喚制度を導入していない医療機関で受診した場合や受給資格者証オレンジ色を提示していない場合は、受診した月の翌月から1年以内に市役所窓口で申請手続きが必要です。詳しくはホームページをご覧ください。第4回クワッチーグランプリとスイーツフェア前売りチケット販売。皆様の一票でグランプリが決まる。問い合わせ、商工産業課内線3167、浦添商工会議所電話 877-4606。 本市が進める養蚕絹織物事業から誕生した島グワ粉末を利用し、さらなる特産品開発と普及を目的としてクワッチーコンテスト浦添商工会議所主催を過去3回開催。4回目となる今年は、これまで開発されたクワスイーツ、クワ料理の商品の充実を受け、来場者に応募商品を直接販売、来場者による自由投票、皆様の一票によりグランプリを決定するイベントへ拡大することになりました。10事業所による出品と、去年から参加している琉球調理師専修学校、浦添工業高校からの学生部門の出品もあります。10事業所による出品と去年から参加している 琉球調理師専修学校浦添工業高校からの学生部門の出品もあります。合わせて浦添市観光協会の協力により昨年大好評だったスイーツフェアから8店舗が同時開催で出店します。ぜひご家族お友達お問い合わせの上ご来場ください。開催日11月1日日曜日、投票時間11時から16時、販売時間11時から17時、表彰式17時30分から18時、会場手だこホール市民交流室、駐車場は施設周辺駐車場カルチャーパーク駐車場をご利用ください。チケット販売窓口、浦添商工会議所浦添市役所地下売店コープアプレ参加店舗ほか、販売期間9月4日金曜日から10月28日水曜日、当日券は会場入り口にて発売、前売りチケット1000円、前売り券はお得なドリンクサービス券付き、クワッチーグランプリ投票券1枚、クワッチーグランプリ専用250円券1枚、スイーツフェア専用250円券1枚、共通購入券250円券2枚、ワンドリンクサービス券1枚、当日券にはつきません。浦添市プレミアム商品券でチケットが購入いただけます。主催浦添市浦添商工会議所浦添市観光協会、協賛公社浦添市シルバー人材センター JA 沖縄浦添支店、協力チュラグルメ、詳しくは浦添商工会議所ホームページの浦添ナビチュラグルメをご覧ください。第14回、牧港川クリーンアップ作戦ボランティアしてみませんか。問い合わせ環境保全課内線3218。牧港川クリーンアップ作戦は市民、事業者、市民団体及び行政が共同して清掃活動を行うものです。活動を通して広く市民に牧港川の現状を知っていただき、みんなに親しまれる川にするために実施します。これまで牧港川の水質は上流の方の汚濁が目立っていました。しかし公共下水道の普及や市民の皆様による浄化槽の定期検査受験、家庭でできる生活排水対策等のおかげで年々水質の改善が進んでいます。昨年度は342名もの方々に参加していただきました。今年も多くの市民の皆様のご参加をお待ちしております。地域の川は地域で守っていきましょう。みんなの力で牧港川に清流を取り戻そう。記述、11月8日日曜日、時間9時から11時、雨天時は中止、場所牧港川上流域浦西中学校周辺、服装等帽子、長袖、長ズボン、長靴でご参加ください。草刈り釜をお持ちの方はご持参ください。駐車場、浦西中学校の運動場が利用できます。 BOD って何？ローマ字大文字の BOD。 BOD とは生物化学的酸素要求量といい、水の汚濁を表す指標の一つです。BOD の数値が大きくなるほど川の汚染が進んでいることを示します。砂図を見ると水質の汚濁が目立つ上流の方も年々きれいになっているのがわかります。音声訳中、港川の BOD 経年変化の図が掲載されております。募集、浦添市プレミアム商品券一時募集残の再募集について。 問い合わせ、浦添市プレミアム商品券事務局コールセンター、電話 901-0155。 一時募集で期限までに引き換えに来なかった分の商品券を一時募集と同じ応募方法で販売します。一時募集残セット数401セット、販売セット数基本1人1セット、希望数上限3セットまでお書きください。応募多数の場合抽選。応募が残数に満たない場合、希望セット数に応じ追加抽選します。対象者、市内在住の20歳以上の方。申し込み期限までに20歳になる方も対象。申し込み期限方法、10月13日火曜日必着。往復はがきを購入し、記載例の通り、記入の上、事務局へ郵送してください。抽選結果は10月下旬に郵送でお知らせ。商品券販売場所、期間、当選はがきでお知らせ、ホームページにも掲載します。引き換え時、持参するもの、当選はがきと代金、商品券利用期間、11月15日日曜日まで、商品券利用店舗、詳細については、先ホームページをご覧ください。浦添市プレミアム商品券事務局、http://www.urasoe-premium.jp/浦添市ホームページ http://www.city.uraso.lg.jp/docs/20150520-1300/商工産業課内線3165。平成28年度幼稚園入園等申し込み、認可保育園等入所申し込みは市役所2階保育課で受付します。幼稚園に関する問い合わせ、学務課内線6512。保育園に関する問い合わせ、保育課内線3622。平成28年度浦添市立幼稚園園児募集。対象園児、年長児、5歳児、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの幼児、年中児、4歳児、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの幼児、入園区域、浦添市立小学校通学区に準ずる。保育時間、8時15分から12時15分。毎週火曜日、木曜日は弁当日の場合は8時15分から14時。定員、年中児は定員あり。保育料、市町村民税の所得割る課税額に応じて応納負担。面談、各指定幼稚園。応募内容の詳細は配布書類及び市のホームページをご覧ください。平成28年度幼稚園預かり保育及び時間延長保育の園児募集。預かり保育、対象園児、市立幼稚園に入園予定の園児で午後の保育に欠けることにより保育を必要とする者。預かり保育時間、幼稚園の教育課程にかかる教育時間の終了後から18時まで、昼食は弁当持参、ケータリング利用可。預かり保育料月額5000円減免制度あり。時間延長保育、対象園児、預かり保育を利用する園児で保護者の勤務状況等の事情により19時までの預かり保育が必要な園児、延長保育時間18時から19時、延長保育料月額2000円、入園、預かり、延長保育の申し込み書配布場所、10月19日月曜日に市役所発 回学務課、2回保育課、私立幼稚園で配布。市のホームページからもダウンロードできます。幼稚園入園、認可保育所等、入所申し込みはいずれも市役所2回保育課で受け付けます。申し込み受付期間、10月19日月曜日から11月20日金曜日、土日祝日除く。申し込み受付時間、8時30分から17時15分、12時から13時を除く。ただし、11月16日月曜日から20日金曜日は12時から13時も受付します。11月17日火曜日、18日水曜日は19時まで受付します。平成28年度認可保育所等の入所申し込みについて、保育課内線3622。内容、平成28年4月以降の入所を希望される方で、新規申し込みや待機の状態になっている方、在園されている方も全員入所申し込みと認定申請が必要となります。保育所等での保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。 1. 保育を必要とする事由 1. 就労 2. 妊娠・出産 3. 保護者の疾病・障害 4. 同居または長期入院している親族の介護・看護 5. 災害復旧 6. 給食活動 7. 就学 8. 虐待や DV の恐れがあること 9. 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 10. その他これらに類する状態として浦添市が認める場合 2. 保育の必要量、保育標準時間、保育標準時間、フルタイム終了を想定した利用時間、最長11時間。保育短時間、パートタイム終了を想定した利用時間、最長8時間。申し込み書配布場所、10月19日から市役所2回保育課、認可保育園、子育て支援センターで配布。市のホームページからもダウンロードできます。平成27年度浦添市スポーツフェスティバル生き生きスポーツレクレーション祭り、問い合わせ社会体育課内線6161から6163、浦添市体育協会電話 876-7322、 浦添市温泉プールマジョランド電話942-4132。平成27年度浦添市スポーツフェスティバル生き生きスポーツレクレーション祭りを開催します。体育の日は家族で運動公園に行こう。開催日、10月12日月曜日。1. 体力測定、今の自分の体力はどのくらい、体力の限界にチャレンジしてみよう。時間9時から12時。場所、多目的屋内運動場。体力測定を受けた方はマジュランドにてインボディ測定、筋肉量や脂肪量、基礎代謝量の測定が無料できます。 2. ニュースポーツ体験、今までやったことのない新感覚のスポーツを体験してみよう。時間10時から16時。場所、陸上競技場、多目的屋内運動場、市民体育館、アリーナ。3. マジュランド、プール無料開放。2時間以内の完全入れ替え制。水着、水泳キャップ、タオル等は各自で準備してください。時間、9時から11時。12時から14時。15時から17時、 18時から20時。当日の有料レンタルはありません。丸4、市民体育館内トレーニング室、柔道場、武道場の無料開放。1人2時間以内。体育館シューズ等施設の利用に必要なものは各自で準備してください。トレーニング室は高校生以上が利用できます。時間、10時から16時。丸5、ハンドボールクリニック。琉球コラソンによる指導。初心者大歓迎。対象、市内小学生。時間、13時から16時。場所、多目的屋内運動場。種目や詳細については、市ホームページなどで随時発信していきます。お気楽に問い合わせください。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会の与那城雅子でした。
市からのお知らせ。児童手当の支給について、児童家庭課内線3617。児童手当の支給は10月9日金曜日です。10月期の振り込みは平成27年6月分から平成27年9月分までを支給します。通帳に記帳して振り込みの確認をお願いします。また、口座へ入金される時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。10月は里親月間です。児童家庭課内線3612。里親制度とは、さまざまな事情で親と暮らせなくなった子どもたちを里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する方は、お近くの児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。問い合わせ、沖縄県中央児童相談所、電話886-2900、一般社団法人沖縄県里親会、電話882-5709。不動産合同購買のお知らせ、納税課内線2322。納税課では、納税の公平性及び市税収入の確保のため、市税の滞納処分により差し押さえた先の財産、不動産について、沖縄県及び県内各市町村と合同購買を行います。日時、11月10日火曜日、場所、沖縄県南部合同庁舎会議室、那覇市朝日町116番地の37。売却区分番号 5-27-1。 対象財産、所在糸満市阿座大戸内間原、地番45番1、地木畑、地籍224平方メートル、見積もり価格調整中、購買保証金調整中。売却区分番号 5-27-2。 対象財産、所在沖縄市村田2丁目地番998番の11、地木山林、地籍85平方メートル、見積もりと購買保証金は調整中です。注意事項。1、雨季売却区分番号 5-27-6-1 の農地、畑については、糸満市農業委員会、糸満市役所内で発行する買受適格証明書が必要です。2、購買に関しては、購買物件の状況等を確認し、参加してください。3、購買は、滞納税の納付等により、予告なく中止になる場合があります。4、購買財産、購買手続きの詳細については、納税課まで問い合わせください。浦添市ファミリーサポートセンター、
任せて会員養成講座受講生募集。保育課内線3628。自宅で子どもの預かりや保育園幼稚園等の送迎など育児援助ができる任せて会員の養成講座を実施します。日時10月19日月曜日から23日金曜日まで、10時から16時まで。場所浦添市役所ほか。対象浦添市在住で養成講座を全日程受講し終了後会員として活動可能な方。費用2500円、テキスト代等。募集人数定員30人。募集期間15日木曜日まで。申し込み方法、ファミリーサポートセンターへ電話にて問い合わせください。詳細は市ホームページをご覧ください。浦添市ファミリーサポートセンター、電話870-0073。生ごみ処理機器購入奨励について、環境保全課内線3212。一般家庭から出されるごみの中で約 30% は生ごみと言われています。浦添市ではごみの減量化を図るとともに生ごみの有効活用を推進するため、生ごみ処理容器処理機の購入者に対して購入費用の補助を行っています。奨励金額、購入金額の半額、ただし最高2万円まで。対象者1、浦添市民でかつ居住していること。2、購入後生ごみを自己処理できること。3、容器3年以内、処理費5年以内に奨励金の交付を受けていないこと。購入方法、市役所で申請後、奨励証の交付を受けてから市内の指定店で購入する。奨励対象数量、処理容器は1世帯2基まで、処理機は1世帯1基まで。申請方法、環境保全課で申請受付しています。浦添市に住んでいると証明できるもの、免許証、保険証が必要ですので忘れずに持参してください。申請時間は10分程度です。購入後には申請できません。必ず購入前に申請受付してください。浦添の観光土産推奨品認定、浦添セレクション決定。商工産業課内線3166。8月14日金曜日に浦添セレクションの認定を受けた商品の表彰式を行いました。浦添セレクションとは、市産品の知名度向上を図り浦添市の観光振興にも寄与することを目的に創設しました。認定を受けた商品は、県内外物産展への優先陳列、ふるさと納税の返礼品として推薦される等の特典が受けられます。認定商品10品、飲むフルーツ酢セット株式会社紅浜、慶安のミーバイしゃぶしゃぶ株式会社 ICC、 黒糖わたあめ柿の花食品、沖縄バラエティパック6個入り株式会社全エンタープライズ、琉球箸シーカーサー漆仕上げ工房うるはし、ショール浦添織協同組合等設立準備会、 EQ エレキ三振アメクヒロトシ。労働相談窓口設置について、商工産業課内線3161。浦添市役所1階に相談窓口を設置します。沖縄女性就業労働相談センターから派遣された社会保険労務士が市内の労働者使用者の労働問題の相談をお受けします。日時毎月第3火曜日、10月20日、11月17日、12月15日、1月19日、2月16日、各13時30分から 16時30分まで。場所、市役所1階市民ロビー。費用、無料。行政書士無料相談会のお知らせ。市民生活課、内線3012。相談内容、建設業許可、入札、農地転用、会社等法人設立、遺産分割協議書、公正証書遺言、家計図作成、交通事故請求、内容証明など。日時、10月14日水曜日、10時から16時まで、12時から13時を除く。場所、市役所1階市民ロビー。困ったら、一人で悩まず、行政相談。行政相談週間、10月19日から25日まで。市民生活課、内線3012。浦添市では、総務大臣に委嘱された3人の行政相談委員が相談を受けます。相談は、行政に関すること全般、医療保険、年金、老人保険、福祉、雇用などです。日時、10月22日木曜日、13時から17時まで、予約の必要はありません。場所、市役所1階市民相談室。相談は無料で、秘密は厳守します。携帯持って ATM へと言われたら、還付金詐欺です。ご注意ください。市民生活課内線3012。公的機関の職員を名乗り、医療費の払い戻しがある。近くの ATM まで来てと電話をかけて誘導し、高齢者から還付金を騙し取る還付金詐欺が相次いで発生しています。期限が今日までとせかし、周囲に相談したり考えたりする余裕を与えることがありません。一度支払ったお金は取り戻すことが極めて困難になります。公的機関の職員から医療費などの還付金を ATM で支払うことは絶対にありません。下記の内容に該当する場合は詐欺の可能性があります。手続きをする前に最寄りの警察や消費生活相談センターに相談してください。還付金詐欺を未然に防ぐためには、固定電話や携帯電話の非通知電話の着信拒否に設定してください。関係機関連絡先、消費者ホットライン、電話188、いやいや、浦添警察署、電話 875-0110、 警察安全相談室、電話シャープ9110、沖縄県消費生活センター、電話 863-9214、 浦添市役所市民相談室、電話 851-5059。 次の内容に該当する場合は詐欺の可能性があります。医療費の税金、保険料、年金など還付金があります。近くの ATM まで来てください。必ず儲かる当選番号を教える。高く買い取るので名義だけ貸してほしい。サイト利用料金が未納、訴訟に移行する。レターパック、宅配便で現金を送って。以上のような詐欺の手口に注意してください。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3717から3722。国民健康保険税第4期の納期限は11月2日月曜日です。納付忘れにご注意ください。第69回浦添市戦没者追悼式、福祉総務課内線3572。先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福と、世界の恒久平和を記念するため、 戦没者追悼式を先の通り行います。市民の皆様のご参加をお願いいたします。日時10月13日火曜日14時開式。場所浦和の塔浦水城跡内。今年のオータムジャンボ宝くじは1等前後賞合わせて5億万円、1等3億円かける13本、前後賞各1億円かける26本、発売総額390億円、13ユニットの場合、発売期間10月16日金曜日まで、抽選日10月23日金曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。問い合わせ財政課内線2112。水と緑に関する意識調査を実施します。チュラ町推進課内線4061。市では太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市を目指し、公園整備や道路の緑化、河川の浸水化などに取り組んでいます。こうした取り組みをさらに進めるにあたり、ティーダヌファ緑計画の見直しをはじめとする今後の施策展開に役立てるため、水と緑に関する市民意識調査を実施します。ご自宅に調査票が届いた方は調査へのご協力をお願いします。調査について、対象者市内在住の20歳以上の方3000人を無作為に選出。実施方法、対象者宛に調査票を郵送します。調査票に回答を記入後、同封の返信用封筒に入れポストへ投函してください。切手を貼る必要はありません。またアンケート調査と合わせ関連情報の提供や意見募集を行います。詳しくは市ホームページでご確認ください。手だこ市民大学公開講座、受講生募集。1、世界に誇れる沖縄伝統工芸の魅力と楽しさをこの機会に学びませんか。障害学習振興課内線6064。3回の講義実演を通して沖縄伝統芸能の魅力や楽しさを味わいます。講座1、組踊りについて。日時10月22日木曜日。講座2、流歌と歌三線について。日時11月5日木曜日。講座3、琉球舞踊について。日時11月12日木曜日。全講座19時30分から21時まで。場所中央公民館第一研修室。対象市内在住在勤在学の方。受講料1、500円。講師講座1、石川直也氏。浦添市文化協会古典芸能組踊り部会長。講座2と3、宮城茂雄氏。国指定重要無形文化財組踊り琉球舞踊伝承者。定員15人。申し込み期間10月5日月曜日から、定員に達し次第締め切り。申し込み方法、電話、窓口、ファックス、メール。詳細は市ホームページをご覧ください。手だこ市民大学公開講座2、みんなで考えよう、小中学校等における発達障害の子の理解と支援。障害学習振興課内線6064。小中学校等において発達障害を抱え通っている子どもたちの理解と支援のあり方を学びます。日時11月5日木曜日19時30分から21時。場所市役所議会棟102会議室。対象関心のある方。定員10人。費用500円。 申し込み期間11月4日水曜日まで、市ホームページまたは電話にて問い合わせてください。浦添市の水道の用途確認について、水道部営業課電話 877-8460 と8476。浦添市では水道の使用目的、用途によって水道料金の単価等が異なります。用途には次のものがあります。家事用、主に家庭用として水道を使用する場合、営業用、営業または営業に付随するように水道を使用する場合、会社、店舗、工場等、臨時用、工場等、解体含む、工業、売店等短期間臨時に水道を使用する場合、連合用、1個のメーターにより家事用2世帯以上で使用する場合、店舗等は含まない。基準を満たす場合は申請により家事用に比べ料金が安くなります。他に観光所用、船舶用、浴場用があります。用途は検診時に配布する検診のお知らせの中に記載されています。住宅の改築増築等を行った場合はご確認をお願いします。市長とユンタクナイトのお知らせ。国際交流課内線2614。市民の皆さんに市政をより身近に感じてもらい、市政に関する意見や提案を直に聞くために、お茶を飲みながら食事をとりながら浦添市への思いを語り合う市長とユンタクナイトを開催します。皆さんが普段思っているちょっとしたことでも構いません。ユンタクナイトでその思いやこれからの浦添市について市長と語り合ってみませんか。市民の皆様のご参加をお待ちしています。内容、市長とざっくばらんに浦添市への思いを語り合う。日時、10月20日火曜日19時から21時。場所、宮城ヶ原児童センター。事前受付は不要ですが、10人を超える団体での参加者希望の場合は3日前までに事前に連絡をお願いします。また駐車場に限りがありますので、バス、タクシー等公共交通機関をご利用ください。飲み物や軽食等は各自でご準備ください。詳細は市ホームページをご覧ください。市の募集。浦添市営住宅空き家町入居候補者募集。建築営善課内線4621。この募集は平成28年度に発生する浦添市営住宅の空き家を見込んで入居順位を決めるものです。現在空いている住宅について募集するものではありません。申し込み資格についてはいろいろな制限がありますので、募集のしおりをよく読んでお申し込みください。募集する住宅、内間市営住宅、前田市営住宅、阿波茶市営住宅。募集のしおり、配布期間及び申し込み受付期間、11月9日月曜日から13日金曜日まで、9時から12時と13時から16時30分まで。受付場所、市役所議会棟1階102会議室。抽選日、平成28年1月8日金曜日。問い合わせ、沖縄県住宅供給公社、電話 917-2435。 浦添市は募集業務を沖縄県住宅供給公社に委託しています。11月3日火曜日、文化の日、歴史ロマン街道、少年王の道をたどる。文化課内線6217。秋空の下、少年王の命によって改修されたかつての街道、浦添グスクから首里城を歩きながら街道沿いの文化財について散策してみませんか。浦添歴史ガイドがわかりやすく説明します。日時、11月3日火曜日、正午決行。受付、8時から受付開始。 開始式8時30分、出発8時45分、12時30分終了予定。集合場所、浦添グスク洋奴隷館駐車場。解散場所、首里城休憩門。募集人数210人、小学3年生以上。小学生は保護者同伴。参加料300円、保険料、資料代。申し込み日、10月29日木曜日17時まで。その他、軽装、運動靴、帽子、手ぬぐい等を持参して参加してください。当日は、琉球王朝祭り首里が行われています。解散後は祭りの見学をお楽しみください。問い合わせ、申し込み先、浦添グスク洋奴隷館、電話 874-9345。9時から17時まで。月曜休館。主催、特定非営利活動法人、浦添歴史ガイド友の会、共催、浦添市教育委員会、浦添市観光協会、公園、浦添市。関係機関からのお知らせ、募集。全国都市交通特性調査にご協力ください。内閣府沖縄総合事務局開発建設部建設行政課。全国の都市交通の特性や経年変化を把握するため、国土交通省では浦添市をはじめとする全国70市60町村と協力して、人の動きに関する交通実態調査を実施します。市内から無作為抽出で調査の対象とさせていただいたご家庭に調査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。調査対象、約2600世帯。調査内容、10月・11月の平日・休日のある一日にどんな目的でどこに移動したかなど。問い合わせ、調査実施本部、電話 0120-71-0530、 フリーダイヤル。裏表紙です。マーガレット、別冊マーガレット少女漫画の半世紀、私のマーガレット展。誰しも人生の中で経験する恋愛というテーマを中心に、1963年の創刊以来、さまざまな題材で楽しく美しいストーリーを織り上げてきたマーガレット、別冊マーガレット。すべての時代の少女たちに愛されてきた少女漫画史の半世紀にわたる足跡をたどる展覧会が今開幕します。50年の歴史を代表する作品の貴重な原画約300点を公開。期間中、展示作品の入れ替えをする場合があります。入場料一般1200円、前売りと団体1000円、高校大学生1000円、前売りと団体800円、小中学生800円、前売りと団体600円、団体は20人以上となっています。日時、10月3日土曜日から11月22日日曜日まで、9時30分から17時、金曜日は19時まで。最終入館は閉館の30分前。休館日、毎週月曜日。10月12日月曜日は開館します。場所、浦添市美術館。未就学児は無料。障害者手帳、療育手帳をお持ちの方およびその飼い添えの一人までは観覧無料。主催、琉球新報社。共催、浦添市教育委員会。沖縄店協賛、有限会社白原洋菓子店。企画、私のマーガレット展プロジェクト、周永社と中日新聞社。講演、沖縄県浦添市沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄テレビ放送、沖縄ケーブルネットワーク、ラジオ沖縄、FM 沖縄。問い合わせ、琉球新報社営業局、電話 098-2-4-4-4-4 865-5200、月曜日から金曜日の9時30分から17時30分まで、公式ホームページ http://mi-margaret.jp/、浦添市美術館、郵便番号901-2103、浦添市仲間1-9-2、電話879-3219、ファックス878-1221、ホームページ http://museum.city.urasoe.lg.jp/。 以上16ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。